私はジェシカ・ドライスデールと申します。ウッズホールオシアノグラフィック・インスティチューションの研究者です。私たちの研究に関心を持っていただきありがとうございます。テーマは私たちの放射性海洋、市民科学者を活用して北米沿岸で放射性各種をモニターする活動です。アメリカ北西沿岸で福島第一原発由来の汚染物質のモニターを続けています。2011年3月11日、日本の沖合で最大級の地震が発生し、最高で40メートルと推定される津波が発生しました。日本の沿岸地域で深刻な被害をもたらし、福島原発では原子炉が損傷しました。制御系とバックアップ電源が失われました。原子炉が加熱し、大規模な放射性物質の放出がなされました。事故による最大規模の海洋の放射能漏れとなりました。それ以前から放射性セシウム134と137は海中に低レベルで存在し、それらは過去の核実験やチェルノビル原発事故、1986年などが原因です。今、新たな汚染源ができました。福島第一原発近くの海水のレベルは事故前の1500万倍に上昇し、実験した科学者のモデリングの予想によれば、汚染物質の北米海岸への移行する濃度は上昇したわけですが、人々のに有害な影響をもたらすほどにはならないということです。それでもモニタリング計画はなかったため、シティズンサイエンティストプログラムが立ち上げられました。それがアワレディオアクティブオーシャンです。誰でも参加できるプログラムであり、個人、団体、学校のグループなどです。参加する人は自分でサンプル採取をしたり、あるいはすでにサンプル採取活動をしていて資金集めをしている他のグループに資金提供することもできます。サンプル採取の場所や参加の仕方について、ここに書いてあるアワレディオオーシャン、アクティブオーシャンorgを見てください。自分でサンプル採取したい方には、私たちに連絡いただければ資金提供団体のウェブサイトを紹介します。各サイトごとのサンプリング費用は場所によって異なります。550から650ドルかかります。財源確保できたら私たちから採取キットを送ります。このカバンに20リットルの海水を採取する道具が入っています。採取したサンプルを送り返してもらえば、こちらでセシウムが付着しているカラムを使い分析評価し、ガンマ線検出器で量を測定します。もっと知り方は私たちのサイトで検索してください。このプログラム開始以来、市民科学者から250のサンプル、さらに太平洋上の船舶などに乗船した研究者からも追加サンプルが収集されました。あらゆる年齢層の350以上の個人や団体が貢献しました。採取活動を通して福島原発からの汚染の最初の兆候が検出されました。2015年2月、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバー島西岸のサンプルでした。その後、放射性物質は海流とともに南北に移動し、北はアラスカ州ギャンブル、南はハワイ州カリフォルニア南部に到達しました。活動はまだ終了していません。福島原発事故から10年経った今でも、定期的にサンプル採取活動をしているカリフォルニア州サンエビスポなど沿岸部で、福島第一原発のセシウム137が検出されています。いつ事故前の水準に戻るのか、あるいはまだ汚染が継続しているのかを知るためにも、サンプル採取を続けることが大切です。ご質問があればご連絡ください。あるいはサンプル採取に参加したい方もご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。